情報スクランブルお知らせ。市役所の電話番号 22-1111、 夜間休日当直医のお問い合わせは富士五湖消防本部 23-4444。 お知らせ。環境美化センターから、紙類ゴミステーション収集日、収集は各地区1週間おきです。収集日は毎月の広報誌、CATV データ放送、富士吉田市防災アプリなどをご確認ください。また、お近くのリサイクルステーションや、自治会が行う資源物回収もご利用ください。粗大ごみの個別有料収集。収集できないものや収集品目の数え方は、ごみ分別マニュアルまたは市ホームページをご確認ください。申し込みは、市公式 LINE からでもできます。最大9個まで、各日先着12件です。料金1個1300円、2個1500円、3個1700円、4個2450円、5個3200円、6個3950円、7個4700円、8個5450円、9個6200円。申し込み締め切り日と収集日をお知らせします。4月7日火曜締め切りは17日金曜収集、14日火曜締め切りは24日金曜収集、21日火曜締め切りは5月1日金曜日に収集します。大型連休中のゴミ収集。日付4月29日水曜祝日。可燃ごみ、不燃ごみ、紙類、ごみ、美化センターへの搬入、ありません。4月30日木曜、可燃ごみ、不燃ごみ、木曜日の収集地区のみ、美化センターへの搬入は午前9時から午後3時、5月1日金曜、可燃ごみ、不燃ごみ、金曜日収集地区のみ収集します。美化センターへの搬入は午前9時から午後3時。5月2日土曜日、可燃ごみ、不燃ごみ、土曜日収集地区のみ収集します。紙類ごみステーションありません。美化センターへの搬入は午前9時から正午。5月3日日曜祝日から5月5日火曜祝日はすべてありません。5月6日水曜祝日、可燃物、不燃物、紙類、ごみ、水曜日の収集地区のみ、美化センターへの搬入は午前9時から午後3時。5月7日木曜からは通常通りです。収集が休みの日にはステーションにごみを出さないでください。リサイクルステーション、新聞紙、段ボール、ペットボトルなどは常時開放しています。問い合わせ、環境美化センター 22-0030。 市民課からマイナンバーカードの休日交付。事前予約制で月に1回土曜日に受け取り窓口を開設しています。交付希望の方は前日までに予約をお願いします。予約の状況により希望の時間に添えないことがあります。日時4月11日土曜午前9時から正午。申し込み締め切り日4月10日金曜。マイナンバーカード出張申請、市役所に行くことなく指定の会場にスタッフが出張してマイナンバーカードを作るための写真撮影や申請をサポートします。受け取り方法も市役所来庁か郵送を選択できます。対象、企業や施設、サークルや学校などおおむね5名以上の申請が見込まれる団体。出張申請可能日時、火曜から金曜日の午前9時から午後4時30分。持ち物、日程などは事前に打ち合わせをします。問い合わせ、市民課内線455。国民年金の学生納付特例制度。20歳になると国民年金に加入しなければなりませんが、 学生の方は所得がない場合が多いため、申請することで保険料の納付が猶予されます。過去の学生納付特例期間は申請日より原則2年1ヶ月前までの在学期間を遡って申請できます。猶予期間4月から翌年3月分、対象大学、大学院、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校などに在学する20歳以上の学生で、本人の前年所得が128万円以下の方、申請に必要なもの、在籍期間の確認できる学生証の両面写し、在学証明書原本、会社などを退職して学生になった方は、雇用保険非保険者離職評価、雇用保険受給資格者証など、代理人同一世帯が申請する場合、免許証本人確認書類、マイナンバーカードなどをお持ちください。手続きせずに未納を続けた場合、病気や怪我で障害が残った場合、障害基礎年金を受けることができません。手続きせずに未納のまま2年を過ぎると、時効により納付することができなくなります。在学期間中に猶予、承認された保険料は10年以内であれば納付できる追納制度があります。令和8年度国民年金保険料月額17,920円。令和7年度17,510円。問い合わせ、日本年金機構大月年金事務所 0554-22-3811 市民課内線146。父母離婚後の親権に関する民法改正共同親権。令和6年5月17日に民法等の一部を改正する法律、令和6年法律第33号が成立し、令和8年4月1日水曜に施行されます。この法律は、この養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などのルールを見直すものです。これまでの民法では、離婚後は父母の一方のみを親権者と定めなければなりませんでしたが、今回の改正で離婚後は父母双方の共同親権を定めることも、父母一方の単独親権を定めることもできるようになります。詳細は法務省ホームページをご覧ください。問い合わせ、市民課内線145149。春の全国交通安全運動、ドライバーの皆さんは事故被害を軽減するため、すべての座席でシートベルトを着用させ、飲酒運転は絶対にやめましょう。子どもたちが安全に登下校できるよう、通学路の危険箇所を確認し、地域で見守りましょう。また4月1日水曜から16歳以上の自転車利用者の一定の交通違反に反則金を課す交通反則通告制度、青切符が導入されます。自転車の交通ルールを改めて確認しましょう。期間4月6日月曜から15日水曜。スローガン、安全の気遣い乗せて会の道。4月10日金曜は交通事故死ゼロを目指す日です。運動の重点1、通学路、生活道路における子どもをはじめとする歩行者の安全確保。2、ながらスマホの根絶や歩行者優先等の安全運転意識の向上。3、自転車、特定小型原動機付き自転車の交通ルールの理解、遵守の徹底。4、飲酒運転の根絶、本件重点。ゴールデンウィークに二輪車交通事故防止運動が4月29日水曜から5月6日水曜まで実施されます。問い合わせ、安全対策課内線221。北富士演習場内 国有入合地などの日入れ、日時4月12日日曜午前9時から午後3時、雨天などの場合は4月19日に延期します。立ち入り制限、演習場内への門扉は当日午前7時から随時開門しますが、日入れ関係者、協力団体を含む以外の立ち入りを禁止します。注意事項、日入れに参加する入合住民の皆さんは、各入合組合の注意事項を厳守し、事故・災害などの防止にご協力をお願いします。問い合わせ、恩師林組合 22-3355。健康保険は自動で切り替わりません。就職や転職、退職などで、国民健康保険の加入や脱退がある場合、14日以内の届出が必要です。必ず市役所で切り替えの手続きを行ってください。転職の場合、前の職場の健康保険と新しい職場の健康保険の期間が空かなければ、市への手続きは不要です。国保の加入手続きが遅れた場合、国保の加入手続きをするまでは、健康保険を使用することができません。また、前の健康保険の創出日に遡って、国民健康保険に加入することになり、遡った期間の国保税がまとめて計算されます。国保の脱退手続きが遅れた場合、職場の健康保険の保険料と国保税が二重で計算されます。脱退の届出を行うと、国保の加入期間に基づき、国保税が再計算されます。切り替え前に、前の健康保険を利用した場合、新しい健康保険に加入後、健康保険の切り替えの届出をせずに、前の健康保険で医療機関にかかると、医療費の保険者負担分7割か8割分や、高額療養費分を後日返還しなければならないことがあります。家族に社会保険加入者がいる場合、被扶養者として認定される場合があります。扶養認定できるかを社会保険に相談後、国保加入の手続きを行うことをお勧めします。世帯内に他の国保組合、建設国保、医師国保などの加入者がいる場合、市の国民健康保険に加入することはできません。退職などで社会保険を喪失した場合は、世帯の方が加入している国保組合に加入手続きを行ってください。手続きに必要なもの。1、国保に加入。健康保険を喪失したことがわかる書類。退職証明書や健康保険の資格喪失証明書など、顔写真付きの身分証明書、マイナンバーカード、運転免許証など。2、国保から脱退。勤務先の健康保険に加入したことがわかる書類、健康保険の資格確認書など、国民健康保険資格確認書、または資格情報のお知らせ、顔写真付きの身分証明書、本人か同一世帯の方以外の代理人が手続きする場合は、委任状が必要です。届出先、市役所1階、市民課2番窓口、問い合わせ、市民課内線116。胃もち病の防除、水筒の補助で胃もち病が発生すると、病原菌が近隣の補助にも飛散し、感染拡大してしまいます。稲作で一番怖い病気に対し、各農家が結束して防除をする必要があります。必ず胃もち病の防除を行い、地域の水筒を守りましょう。JA クレイン吉田支店、育病箱での箱処理剤や、補助での散布剤などを取り扱っています。問い合わせ 23-6511。農災山梨富士支所、胃もち病予防薬剤の購入費、助成や散布機の貸し出しをしています。水筒共済に加入することや、 予防薬剤等の指定などの条件があります。必要な手続きなどは農災までお問い合わせください。問い合わせ 0554-45-6611。 4月5月6月は狂犬病予防注射月間。愛犬の登録をされている飼い主の方はかかりつけの動物病院にて接種いただくか、都合に合わせて会場にお越しください。持ち物案内のはがき、令和8年度狂犬病集合注射のご案内、料金3650円、注射代3100円プラス注射済み表交付手数料550円。注意事項、予防注射以外の手続きは一切行うことができません。新規登録などの申請は事前に環境政策課で手続きしてください。犬が首輪から抜けると危険なので、来場時は首輪をしっかりと締め、万が一暴れた場合にも犬を抑えることができる方がお連れください。犬の健康状態を正確に把握するため、飼い主以外の方や未成年者だけでの来場はご遠慮ください。犬に異常があるときは担当獣医師に申し出てください。注射を見合わせることがございます。日時、会場をお知らせします。4月17日金曜午前9時30分から10時10分上呉地込み線、午前10時30分から11時10分富士見町会館、午前11時25分から午後0時5分明日見込み線、午後0時20分から1時明日見湖公園、4月18日土曜午前9時30分から午後1時市役所、4月19日日曜午前9時30分から午後1時市役所、4月20日月曜午前9時30分から10時15分富士吉田合同庁舎、午前10時30分から11時15分上吉田込み線、午前11時40分から午後1時市民会館。市役所と市民会館ではドライブスルー方式で駐車を実施します。徒歩の方も車と同じように並んでください。順番にご案内します。問い合わせ環境政策課 30-4153。 夕方のチャイムの時間変更、4月1日水曜から夕方のチャイムの放送時間が午後5時から午後6時になります。市民の皆さんのご理解をお願いします。問い合わせ安全対策課内線259。消費者の基礎知識、新生活の契約トラブルにご用心、こんな相談が寄せられています。 SNS の動画広告で初回実質0円の美容液を注文、1回限りのつもりが実は5回の継続購入が条件の定期購入契約だった。2回目から高額な請求が届き、解約しようにも電話がつながらない。スマホでスタンプを送るだけで稼げると SNS で誘われ、 LINE 登録マニュアル代として数千円払った後、電話でもっと稼げるプランがあると消費者金融で借金までさせられ、数十万円を支払わされた。トラブル防止のポイント、注文確定直前の画面で支払い総額や解約条件などに縛りがないかを必ず確認し、証拠としてスクショで保存しましょう。誰でも即日高収入などの甘い言葉は詐欺の典型です。先に初期費用を払わせるものや借金を進める業者はきっぱり断りましょう。18歳以上は未成年者取消権が使えません。自らの意思で結んだ契約は簡単に解除できないため、署名や決済の前に必ず一呼吸置いて考えましょう。不安に思ったとき、困ったときは消費生活センターに相談しましょう。国民生活センター報道発表資料参照、相談専用電話22-1577、 消費者ホットライン188、相談受付時間午前9時から正午、午後1時から4時30分、問い合わせ商工振興課内線405。4月の休日水道応急修理当番表が掲載されています。詳しくは22-1111市役所までお問い合わせください。